ハレルヤ、感謝します。結構長く少しずつ、まあ、たまにしか話す機会がないので、アブラハムについて話させていただいておりますが、繰り返しが多いと思われるけれども、でも神様が繰り返し同じことを話すことが必要と思います。どうですか？不可能なことは可能。なんと私たちはなかなか把握しないし、なかなか神様の喜ばれるような奉仕するのが大変でしょうか？私大変と思います。繰り返して繰り返して神様の語りかけ、神様の助け必要ですね。今日は、今日の出来事、つい先少し前にアブラハムに神様現れて、その時どういう形で現れたか、すっと現れてすっと手に行ったという感じですけれども、今回は人間の姿で、そして二人の天使も人間の姿でアブラハムに、なんと一番都合の悪い時でしょうか、はい、一番暑い時に、暑いところではね、そういう時はシエスタを持ってゆっくりぼーっとして休んでる、そういう時になんとアブラハムの目の前にこの3人が現れました。主の訪れの時、突然来るかもしれない、都合の悪い時に来るかもしれない、でも必ずあります。主の訪れの時、特別主が語る時あります。でも幸い私たち恵みの時代に住んでいますから、神様を求めなさいと言われて、今日は恵みの、今日は救いの日、何かいつかの何か不思議な訪れの日をただ待てばいいことではない。今日私たちは主の語りかけ体験できます。主の救いを体験できます。主の助けを体験できます。お祈りします。偉大なる私たちの創造主、天の父様、あなたが昼も夜も御手を伸ばして語ろうとしておられる方です。感謝します。昼も夜もそこにおられる主、いや私たちはあなたに会って存在し動いているとありがとうございます。主よ、今日の御言葉から学ぶべきことを受け入れることができますように、主よ語ってください。この細いものから語ってください。主よ、ご栄光を表してくださいますように、私たちをリフレッシュしてくださいますようにお祈りいたします。主イエス様の尊い御名によってお祈りします。今日は主の訪れの時、そして3つのことを分けたいと思います。主の訪れの時に本物が輝く、それ大事。主の訪れの時、本物が輝きます。もう一つ、主の訪れの時、奇跡が起こります。不可能と思われたこと起こり得ます。そして3番目に、主の訪れの時に通りなしが熱くなります。まずじゃ第一、本物が輝く。99歳のアブラハム、自分が老人だと意識していたけれども、彼 彼は神様の声を聞くことに慣れていて、神様だと分かって、普通の人間の姿だけど神様と分かって、そしてなんと立ち上がって走るんです。自分が老人と意識している人を走る。そして土下してひれ伏して、そしてどうかこの私を取り過ぎないでください、ぜひ使いさせてください、あなたに使えるのは私の喜びですと、なんという心と体の元気なアブラハム、信仰の父、神の友ともあれた方ですけれど、なんと神様を愛する、神様を尊敬する、神様を称えるような、そういう方です。そしてその三人は、はい、世話されていいと、少しだけ水と言ったけれど、水を少しだけの食事と言ったけれども、アブラハムは奥さんサラに行って、ミツシアという、あの、私ちょっと一生懸命調べて、もしかしたらこのシアは私のその旧約聖書の後ろに書いてある説明とはまた違う時だったかもしれませんけれども、私のその聖書にの後ろに書いてあるのは、一シアは12リットル、36リットルの上等な小麦粉で菓子パンを作ってくださいと、練って作ってください、急いでしてこう送れと奥さんにお願いする。すごいですね。まあ一つのグループ、まあ羊飼いたちも世話人たちもいたから、みんなの分までももらうようにということをされましたね。もう客さんがあふれるばっかり食べられるように奥さんに頼んで、そして今度あの動物のところに一番柔らかいいいその子牛を選んで、そしてしもべたちに、若いしもべたち早くこしらえてくださいと、すごいごちそう、そして牛乳と牛乳、あれはね、牛乳というのは固くなっているこの、まあ、この前娘が、まあ、ノルウェーでよく牛乳をワッフルにつけて出していますけれども、牛乳となかなか日本で見つけないんです。でも娘がそれを出すのにあのギリシャヨーグルト3分の4ぐらい使って、そして普通のヨーグルトだったんですが、あの混ぜて出したら、そして結構同じ感覚で、そういうのを出して旅人に与える、暑い中で彼氏も OK ですね。そしてあの素晴らしいステーキ、そしてアブラハムは彼らがその木の下で食べた時に立ってるんですね。何か一つの願いでも、もう一つ何か必要であればすぐ手配するよ、一緒に食べる。まあ一つ その説明の本に書いてあったんですけれども、これは普通の中東の人たちのこの特に入国民、まあベドウィン人がやるような接待、主人とちょっと相談したので電話でね、まあ、主人がいないと毎日ぐらい私たち話し合っていますよ。そして主人はね、ベドウィンはねやっぱりイスマイル、まあその子孫じゃないですか。イスマイルはその時まだ14歳だから、この、 あの地方のその、 あのたくさん動物を持って動いているそのテントに住んでいる人たちがまずアブラハムから習ったんじゃないですか。中東の人 4000年ぐらい前のアブラハムがご飯を、素晴らしい習慣をこのイシュマエルにも教えたんじゃないですか。やっぱりアブラハムの接待、極めてすごい、極めてあったかい、極めて素晴らしい。そして旧約聖書に書いてある、あのもてなしを忘れてはいけないと書いてあるね。ああいう人はそれを通して天使と訪問がありました。これはアブラハムのこの出来事ではないかと思います。クリスマスのちょっとあと、主人はね、あの3人の牧師と2人の奥さんを誘いたいというんです。ご馳走を出したいの。私、いやもうちょっと違う日がいいんじゃないですかとか、そして5時に来る、なんでそんな5時に来るとか私文句言ったんですよ。なんと冷たい。もう主人は私全部食事作る、一生懸命作って、余計な私の知らないような、まあ、あのいろいろ作って、そして終わったら私皿全部洗うって言って、あの輝きましたね。やっぱりそういう輝き美しいね。私もすぐ溶けた。年配の厳しい牧師と思ったらね、あのその知らない牧師が若い夫婦で10ヶ月の男の子も連れてきて、いやなんと可愛い、もう素晴らしい、あの会話があって、すぐ私も大喜び の交わりに入っていました。やっぱり何ですか、交わりが素晴らしいですね。まあ、時に私、みんなよく考えてることは、みんな少しずつ教会のみんなのうちに誘いたい。でもちょっとエネルギー不足ですね。もうすっかりこのアブラハムに負けてるんですね。ある時私、毎月何何火曜日の独身パーティーといってやりましょうとか、独身者のディナー、そしてこの2階で6時にいっぱい、このテーブルいっぱい食事出した独身たちね、あのの男子たち、でも一人だけ来ました。あとみんなやっぱり仕事遅いですね、みんな。それで一人喜んで食べましたけれども、私風邪ひいて、あんまりにも努力して風邪ひいてしまいました。それでその一人来た人に言ったの、いつでもどうぞうちに来て、あの私たち何時何時食事するから一緒にしてくださいという結果になって、そして中止になった。一回だけで、本当にね、接待の賜物の人がいる。去年私ある夫婦のところに世話になった。そして彼らは、私たちは全然客さん泊まるのを苦にしない、もう私たちそういう賜物を持ってるから。いやー素晴らしい、全然苦にない。でその分、あ今日のディナーが違うところに出ると、何か教会の人がちょうど合わせようとすると、それを正直に、素晴らしい。うちの次男はもうパパに似てて、美月さんと二人すごい必要のあるあのシングル親は長く泊まったり、あるいは週末に泊まりに来たり、そしてそのありのままでいい。ノルウェーは結構クリスマスに誰か寂しい人がいれば誘うの。でもなんという素晴らしいテーブル、そのセッティング、その美しさ、もう芸術ですよ。ところが私たちのこのダビデのうちのそのクリスマスプライベートパーティーに、やっぱりシングル、ティーネージャーの家族が一緒にいてすごく楽しかった。そして隣の部屋にあの洗濯物がかかったままで、テーブルにはドーンと鍋が置いてある。そういうふうにリラックスして接待できる、そういう賜物の人がいるね。素晴らしいと思います。私は客さん来るとまず新しい目で掃除しなきゃ、片付けなきゃと、そういうふうにね、余計な仕事が増えて、それであのなかなか実現しないのはもし分かりません。でも 接待、交流、それは主の喜ぶことです、感謝です。じゃあ何のためにこの神様がわざわざ人間の形でアブラハムに来て、今まではアブラハムの接待とアブラハムの話ばかりでしたけれども、でも今回は神様が奥さんのために来た。食べ終わったら肝心なことは、サラはどこですか、奥様どこですか。いや、そのテントにいる。サラはテントのところで自分の名前を聞いて、入り口の近くで隠れたところに座るようにして、なんだ私について。本当は一つもびっくりすべきことがあった。神様は彼女をサライと言わない、ね、もうこの前の章で神様の指示がアブラムにあったね。もうサライと言わない。サライはどういう意味だった。神様は王子様、でもサラという名前はお姫さん、お姫さん、奥さんがお姫さん。彼は奥さんを姫様と呼ぶべきだ、命令されました神様に。やったでしょうか。とにかく神様は女性を軽んじていない。ここにいっぱいの姫様がいます、ハレルヤ。軽んじてはいけません。男子の方が強いけど、女性はお姫様ですよ、ね、そうです。そしてこのお姫様に何か直すべきところがありました。まずその心、神様がね、私アブラハムに言うの、来年今頃決まった時に私また来ます、その時サラが男の子を与えられます。そしたら彼女はね、聞こえるような笑いじゃないよ、心の中で笑ったの。なんでこんなに年取ってもう普通の女の状態がもうないところにと笑った。おかしくて信じられない。この前の章ではアブラムが笑ったけど、今彼は笑っていない。でもサラは笑った。おかしくて、そしたら神様は何と言うんですか。サラはなぜ、神様は結構質問するね、訪れる時、なぜ、どこ、どうして。神様は聞く、なぜ。十三節、私は本当にこう産めるだろうか、こんなに年を取っているのにと言って笑うのか。なぜサラがそうする。そして14節、主に不可能なことがあろうか、私は来年今頃。そしたらサラは恐ろしくなったんだって。突然初めてサラと神様との対話が生じます。私は笑いませんでしたと言ってしまいました。15節、しかし主は仰せられた、いや確かにあなたは笑った。神様は私たちの心のつばやきをお見通しです。もしあなたは神様との静かな時をもう少し 何ですかね、取ってみたらどんどん神様は、あなたはこう思ったでしょう、なぜこう言ったでしょうとか、神様は私たちの心を見通しです。そして結構停止する。サラはすごいと思います。こんな極めて短い会話で神様の力強い約束を信じるようにした。ヘブル人への手紙の11章の11節に、この、信仰の勇士たちですか、目に見えないもの確かにする、信仰によってする、あの信仰の先祖たちのリストにサラが載っています。サラが神様の約束を信じたからお母さんになりました。アブラハムだけ信じてそれでいいんじゃない、奥さんも信じないと。次の章は悲しい出来事、極めて悲しい出来事が描写されますけれども、ロットの奥さんは振り向きました。潮の像になってしまいました。でもサラは違う。サラは主の約束、あんなに単純な対話で受け取った、その注意を受け取った。そして私たちの信仰の模範となりました。いろんな宣教団体でですね、旦那さんだけが証明があれば奥さんついていけばいい。でもうちの宣教団体は二人ともはっきり証明がないと使わされない。いろんな、宣教地に行くといろんな試練、いろんな、大変なことが起こる。二人とも証明がないとだ。二人とも神様から聞いて出ていく。そういう条件ですね。確かです。それでアブラハムの家庭の訪問が終わりました。それを通して輝くものが現れ、本物の輝きを見せられます。そしてさらにその体にもその心にも奇跡が起こった。それで神様は進む。ソドムの方向に行きます。アブラハムがついてきました。先には読んでもらわなかったけれども、この18章のその有名な神アブラハムと神様との対話が出ます。神様はアブラハムに、アブラハムが新しい国民の父として全世界の民の祝福のもとへとなる、そのアブラハムにこれから調べる、そのソドマとモロ、ゴモラの様子、隠してはいけない叫びが、ソドマとゴモラの叫びがわかりますよね。カインが、最初にこの世に生まれた人はカイン、その弟のアベルいました。アベルの捧げ物は神様に喜ばれましたけれども、カインの捧げ物は彼が自分で、働いて出したものですけど、神様に言われたようなものではない。 アブラハムは子羊を捧げた。カインは自分のその作った野菜とか、そういうようなものを捧げた。そして神様はアベルの捧げ物を受け入れたと神様が表したので、怒った。弟を憎んで、そして殺した。そして神様はカインに来るんです。カイン、アブラム、アベルはどこですか。私知らない、と否定するけれども、神様はアベルの地位は叫んでいます。すべてのその殺人とか罪はうるさい音として天に昇ります。そして復讐と、それを何ですかね、やめさせる、必要であれば罰する、そういう叫びです。アブラハムよく分かった。神様に言うんですね。神様、あなたは全世界を裁くお方です。もしソドムに50人の正しい人がいれば、もちろんあなたは罰しませんよね、というような言い方ですけれども、皆さんよくわかりますね。そして神様は、もしその中で50人の正しい人がいれば、私滅ぼします。もしかしたら5人が足りないかもしれない、45人なら、いや、すみませんけど、私はもうなんか地理アクターのようなものですけれども、それでもあなたに対して話します。30人20人と、そういうふうに下げていく。そして最後に10人、最後に抱き離させてください。もし10人の正しい人がいれば、憐れんでください。そして10人がいれば裁かないと神様は約束しました。どうぞご自分で読んでみてください。神様の前に必死で人を守ろうとする自分の身内が得るんじゃありませんか。甥っ子のロットとその家族がいる。10人あればその羊飼いだっている、しもべだっているでしょ。10人あれば十分と思ったでしょうね。神様は約束した、極めて悪質な恐ろしいことが行われていたあの町に、もし10人正しい人がいる、救います。神様は憐れみ深い方です。この世の中に起こっている罪深いことが極めて恐ろしいですね。ますます恐ろしくなる、ますますテレビで見せられますね。恐ろしい戦争、恐ろしい思い、恐ろしい憎しみの発言がどんどんテレビに私たちの目に映っています。神様にいつまでですか。神様は全く腐っていなければ裁かない。だからまだこの世が動きますけれども、私たちは熱い取りなしを言えるでしょうか。もうあんまりにも世界中で苦しんでいる人が多いから、ついパッとされて、こんなに一つ一つ悲しむならもう食欲失って自分が死んでしまうという感じですね。だからある目において全部受け取ることできない。でも神様は 私たちは神様の前に来ると示されるの。この人たちのために祈りなさい。そして神様の愛をもらって祈れるように示されます。そしてこの人、あの人が不可能と思っているような人、もしかしたら神様は諦めてはいけない、諦めてはいけない。湯本教会のある夫婦忘れません。鈴木徹さんと奥さん、そして徹さんのご両親と一緒に住んでいる。もう祈りましょうと私言った。あのご両親が救われるように。いや、ダメです、もう彼らは固くてもう偶像をやってるしダメですと徹さんが言ったけど、でも奥さんは輝く人で、そこで子ども会をやったり伝道する、いろいろ形で輝く。徹さんも徹さんなりで輝く。そしてなんとあの老夫婦も救われました。だから私たちは神様、アブラハムもっと近くに神様に行く、もっと近くに行くと私たちは信仰をもらって、そして祈るべきキーパーソンですか、それぞれの家族にいると思います。キーパーソン、祈ってください。信仰、神様がください。御言葉をください。そしてその人に対する愛を与えたり、そしてその人を世話するようにしてください。なさいます。だから神様に祈りましょう。キリストは全世界の人の罪を背負ったから偉大な訪れのことできます。不可能なことありますけれども、ソドマとゴモラは最後ラストチャンスもらいました。でも受け取らなかった。でもその中の正しい人、なんと天使が手を出して救い出してくださいました。神様はそういう方です。最後の最後まで何とかして救ってくださいます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの熱い心を感謝いたします。そのために私たちが許され、そして祝福され、今日まで生かされていることを感謝いたします。主よ、どうか私たちがあなたの介入、あなたの不可能を可能にする力を信じて、取りなしのお祈りをさせてください。そしてあなたにすべてを委ねることができますように、あなたのフレッシュな立ちと祝福を持ってこの世で輝くことができますようにお祈りいたします。主イエス様の尊い名によってお祈りいたします。アーメン。 神様感謝いたします。ゆかりさんに何回か会いました。本当にとってもお父さん大好きで、あの手を組んであのマルトの前に歩いたこともあって、本当に、良い親子だねと思いました。本当に、この優しい女性祝福してください。仕事ハードだと思います。ずっと立ったりしているでしょう。主を祝福してください。そしてその変にあが癒されるようにお祈りいたします。そしてお父さんの信仰、本当に抵抗なく、礼拝にも来たりしますから、どうぞイエス様が自分の救いにしてあることを確認し、そしてイエス様を受け入れることができますように、そしてイエス様ずっと共にいてくださり、自分の人生を導いて助けて祝福してくださるお方であることを体験しますように、そして良い年でありますように、良い誕生日のお祝い25日ありますようにお祈りいたします。主イエス様の尊い名によってお祈りします。アーメン。